もうあっという間にクリスマスで、あっという間に新しい年になるようにも思いますけれども、ぜひそれぞれの予定をですね、確認していただきたいと思います。私たちはヨハネによる福音書を続けて学んでおりますけれども、今日はイエス様がラザロをよみがえらせるというところでありまして、ヨハネ福音書における一つの、クライマックスといいますか、その出来事だと言っていいと思います。先週見たところでありますけれども、イエス様がマルタに対して、私は復活であり命であるとこうおっしゃいました。復活である。これはどういう意味かと言いますと、11章の25節にあります、私を信じる者は死んでも生きる。私は復活だ。私を信ずる者は死んでも生きるというんですから。命である。命であるとはどういうことかというと、26節にありますように、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。生きて私を信じる者は誰も決して死なない。もう決して死なない。すなわち、命であると。命がある限り決して死なないのでありますから。で、このことを信ずるかと、こう、イエス様はマルタにお語りになったのであります。信ずるかとイエス様もお聞きになりましたけれども、私を信ずるとはどういうことかと言いますと、マルタが答えていますように、はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。短いですけれども、ここにイエス・キリストを信ずるということが簡潔に記されております。イエス・キリストを神の御子と信じる。誰かというと、神の御子です。正体は神の御子ですと、こうはっきりと受け入れることであります。もう一つは、メシアである。これは、旧約聖書が約束している神様の、神が与えてくださる救い主。そう信ずることであります。いわばこれだけでいいわけなんです。でも神の御子を信ずることも、救い主であると信ずることも困難、大変難しいことでありまして、何といっても私には救いが必要だとこうはっきりと自覚する人、大変最近は少なくなってきたのではないかと思います。救われなければならないんだということを認めるかどうかということなのであります。と、イエス様とマルタとのやり取りがありまして、それで、今日のところであります。28節で、マルタはこう言ってから家に帰って、姉妹のマリアを呼んで、先生がいらっしゃって、あなたをお呼びですよ、とこういうふうに、言ったのであります。で、マリアはそれを聞くと、急いでこのイエス様のところに行ったと書かれております。そして32節でありますが、マリアはイエス様をにお会いして、そしてマリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、とこう語ったのであります。これは、マルタがイエス様にお会いして、で、最初に語った言葉と同じであります。11章の21節、同じことをマルタは語っております。で、先週もお話ししましたけれども、イエス様に不平を不満を言ったのかと言いますと、そうではありませんで、イエス様を信頼して、イエス様を信頼して、で、イエス様がここにいてくださったら、もう死ななかったのにと、こう嘆いたのであります。嘆き。誰に嘆くのか。いや、神様に嘆くことができない。 イエス様に嘆くことができないっていうのではなくて、イエス様ならこの嘆きを聞いてくださるというこの親しい関係があったのであります。それから本当に主よ、もしここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったのに、本当にそれは思っていたわけなんです。で、このマルタが、そしてマリアが語ったことは本当なのか、どうなのかって言いますと、皆さんはどうでしょうね。イエス様がいてくださったら、死ぬのかや死なないのか。これはマリアやこのマルタにとっての問題、この時の問題というだけでありませんで、私たちに問いかけられていることであります。イエス様は私と一緒にいるのかいないのか。イエス様を信ずる私たちにとっては、イエス様は今もいらっしゃるんですよね。どこにですかって言うと、これは聖書が使徒言行録に書いてありますように、一章に書いてありますように、天に昇って行かれましたから、天にいらっしゃるんです。それも本当です。けれども、イエス・キリストは、聖霊とともに、ね、私たちと一緒にいてくださると。キリストは私のところにいてくださるんだというのが、これは私たちの信仰ですよ。キリストは今も天にいらっしゃるというだけではなくて、信ずる私と共にいてくださる。イエス様がお生まれになった時に、マタイ福音書のその誕生物語を読みますと、神我らと共にいます。そういう救い主が生まれたんだ。これがマタイ福音書によるクリスマスの意味の一つであります。ですから私たちも何かあるとイエス様って祈るんですよね。その時に遠い遠い天の高みにいるイエス様、この方にっていうのではなくて、私のうちに、私の日々の生活の中に、あれ私たちのこの心の中に実際にいてくださるイエス様とこう信じて祈るわけです。という点では、主が私と共に言ってくださるのであれば、私たちは死ぬのか死なないのかと考えると、生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信ずるかとイエス様はマルタにお聞きになりましたけれども、私たちにも問われていることなのであります。で、私たちは決して死なない、キリストが共にいてくださるんだからと、こう確信しているのであります。これはイエス様が復活なさって、ね、イエス様がどういう方であるかということを新約聖書を通してよく私たちは教えられておりますから、もう安心して受け入れていることであるんですけれども、マルタもマリアもまだこの時はそういうお方だとは思ってませんからね。もし言ってくださったら死ななかったのにとこう嘆いたのです。で、神様への嘆き、これはこの間も言いましたように、詩編そのものに嘆きの歌っていうのがいくつもありますように、必ず神様は聞いてくださるはずであります。で、イエス様はこのマリアの言葉を聞いて、どうであったかと言いますと、33節でありますが、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮していった。どこに葬ったのか。これ、聖書では本当に珍しい書き方であります。というのは、イエス様が心に憤りを覚えて、興奮してこうあるわけ。これ心に憤りを覚えるというのは、霊において興奮するというそういうふうに書いてありまして、 霊において興奮する。これを心に憤りを覚えたというのを書いてあるのであります。これほどまでにイエス様の激しいこの心の内といいますか、感情といいますか、それがはっきりとこう記されているというのは珍しいですね。本当に珍しいことであります。なぜそうなったのかというと、イエスは彼女が泣き、マリアが泣いている姿を見たからなのであります。そして一緒に来たユダヤ人も泣いているのを見たからだと、こう書いてあります。で、マリアの嘆きとは何かと言いますと、親しい兄弟ラザロを失った嘆きですよ。本当は死ななくてよかったのに死んでしまった。イエス様がいれば死ななかったのに死んでしまった。で、もう自分の手の届かないところに行ってしまった。ああ、もうおしまいだ。本当に親しいものを失った悲しみでありまして、そういうことを経験するという方は、した方もいらっしゃると思いますし、もうこれからも必ず私たちは、この悲しみを経験することがあるはずなのであります。また、一緒に来たユダヤ人も泣いているのを見て、とこう書いてありますが、一般的には、このユダヤ人が泣いたというのは、泣いているのは、泣き女、あるいは葬儀の時に、遺族が泣き、一緒に泣いてあげる。これが当時の、その葬儀のあり方だったと、こういうふうによく説明されております。ということは、儀式としての涙だというふうに言ってもいいか分かりません。儀式としての涙。しかし、それは単なる形式というのでありませんで、人の死に際して、社会が、近所の人たちが、その死をこう受け入れて、その死を認める。まあ言ってみれば、社会的に死をね、認める。受け入れる。そしてその死をその形にして表す。で、泣くわけですから、もう私たちは何もできない。隣近所の者ももう何もできない。それで一緒に泣くことになるわけなんです。人はもう死を前にしては何も親しい者も、その地区のお偉さんであろうと何であろうと、打つ手はないということをですね、このような儀式によって表しておりまして、もう死の前では人は無力だということをよくよく、その葬儀のこの儀式が、姿が表しているわけなのであります。しかしそうやって、マリアとマルタを周りの人たちが支えてあげているわけなんですね。すなわち泣くことでしか、まあ、支えられないということなのであります。そうすると、これを見てイエス様は悲しんだというのではなかったのであります。憤った。激しく興奮した。これ、なぜなんだろうかと、こういうふうに、いろんな方がいろんな説明をしますけれども、死とは何かと言いますと、罪の結果だと聖書は書いております。罪の結果、人は死ぬことになった。罪の支払う報酬は死であるともローマ書は書いてありますけれども、イエス様は何のために人となっておいでになったのですかとこう言いますと、私たちを罪と死から解放するためであります。罪と死の縄目から私たちを 解き放って私たちに自由と命を与えるためにイエス様はいらっしゃったのであります。で、今目の前に愛するラザロが死んで葬られていて、で、愛するマリアとマルタが泣いている。で、周りの人たちも私たちは無力だということをこの儀式の中でありありとこう表しているわけなんです。とすると、イエス様はご自分が来たこう使命といいますか、罪と死、イエス様にとっての、まあ、敵といえば敵ですよ。これを目の前にしていらっしゃるわけなんです。で、その罪と死の中で無力な、ね、マリアとマルタと人間の社会というものを見ているわけなんです。それでイエス様は激しく憤りを覚えた、また興奮した。これイエス様の使命そのものと直面しているわけなんですよ。で、このラザロを生き返らせることによってイエス様はユダヤ当局にもうここまでだ、もう黙っちゃいられないと言って、逮捕されて、そして十字架へと、まあ、突き進むわけであります。そのこともイエス様はよくご存知でありますから、イエス様はご自身もこのラザロを生き返らせるというだけではなくて、自分ご自身の生身の体を持って十字架の死と対面することになるわけ。最後にして最大の対決をすることになるわけです。とすると、イエス様は本当にこの死を前にして激しく興奮をする。憤る。非常にこう感情的になる。これはよくよく分かることではないかと思います。35節ではイエスは涙を流されたとこう書いてありますね。イエス様も泣いたんです。マリアと同じ涙を流されたわけであります。で、私たちは親しい者の死を目の前にするってことがありますよね。その時に本当にやりきれない悲しみが襲って涙を流すということもそれはあるんですけれども、イエス様もはその悲しみをよくご存知だということもこの姿を見ますとね、よくわかりますね。私たちのその悲しみをよく知ってくださるお方であります。それで安心してイエス様に嘆くことができるんだと思います。そういう時にはイエス様もご存知だと思いますけれどもと言って、で、38節でありますが、その前に36節でユダヤ人たちはご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、こうイエス様が泣いていらっしゃるのを見て語ったって書いてますね。それだけではなくて37節では、しかし中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか。盲人の目を開けた、少し前にあった出来事であります。あれができたのにラザロが死なないようにはできなかったのかとイエス様に聞こえるように言ったんですよね。これね、イエスも死を前にして無力なのかと、そういう声が届いたのであります。それで38節、イエスは再び心に憤りを覚えて、 そして墓に来た。墓は洞穴で石が塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、もう4日も経っていますから、もう匂います、もう匂いますからと語ったので、そりゃそうでしょうね。イエス様がいてくだされば助かったのに、もう死んだんだから、もうこれまでだという気持ちが、それはマルタの中にもマリアの中にもそれはあるわけなんですよね。でイエス様は40節で、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。これマリアやマルタに直接言ったようには聖書は書いておりませんで、このことをイエス様がおっしゃったのは11章の4節であります。イエス様、あなたの愛する兄弟がラザロが病気ですと伝えられたときに、イエス様は11章の4節で、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである、弟子たちに言った言葉であります。なあち、これを読む私たちに聖書は語りかけているわけなんですよね。で41節でありますが、人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝いたします。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。これはイエス様の祈りでありますけれども、マリアもマルタもイエス様にお会いしたときに同じことをイエス様に言っております。11章の21節でありますが、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますと、マルタがイエス様に語ったと同じイエス様の祈りであります。マルタが、あるいはマリアもですけれども、イエス様の本当の姿はまだ知りませんけれども、しかしイエス様と父なる神様との関係、イエス様が天に通じているお方だということはですね、分かってきていたんですよね。イエス様は天に通じている、父なる神に通じている特別な方だということは、これはよく分かっていたのです。でそのことをイエス様はお祈りになって、それで、しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。私が天から使わされてきたこと、父なる神様から使わされて今いるということ、父なる神様に使わされてこれからラザロを呼び戻すこと、天から使わされてご自分が十字架におかかりになること、これを人々が知るためですと語っております。ですからイエス様に起こったことは、イエス様に起こったことだけではなくて、私たちが知るため、私たちが信ずるため、私たちが救われるために起こったことであるわけであります。それで私たちはイエス様に起こったことを私たちにも起こることとして語るのであります。イエス様は復活なさいました、 私たちも復活するんです。イエス様は永遠の命に生きていらっしゃったんです。私たちも永遠の命に生きるんです。イエス様はそのことを通して天地に満つる一切のものをご自分のものになさったんです。だから私たちもイエス様と共に天の御国を受け継ぐんですと、こう信ずることができるのであります、とイエス様はおっしゃって、で43節でありますが、ラザロよ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を 布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。すごい出来事ですけれども、何のことなんだろうか、その意味はってこう知りたくなるところがありますね。なんといってもイエス様がラザロよ出てきなさいと大声で叫ばれたということであります。そうするとその声を聞いて、あるいはその声に導かれてラザロが出てきた。すなわちただラザロは魂がねこう戻ってきてそれで生き返ったというのではなくて、イエス様によって起こされたということなのであります。でこれはヨハネ福音書が特に5章の28節、開かなくても結構でありますけれども、驚いてはならない、時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して永遠の命を受けるために出てくるんだって、こう書いてあるところがありますよ。驚いてはならない、時が来ると、時が、すなわち神様が定めた時が来ると、墓の中にいる者は皆人の子の声を、イエス・キリストの声を聞いて善を行った者は復活して命を受けるために出てくるんだと。悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるんだと、こうイエス様ご自身がはっきりと語ったところがあります。でこれは父なる神が定めた時に起こるというのであります。なんといっても私たちにも時が定まった時が来た時に、まあ、起こることであります。でもそれが本当だということを、すなわちイエス様にその力が委ねられているんだということをはっきりと教えるために、この今このラザロに向かってイエス様が語りかけ、その声に従って出てきたのであります。これがいわば確かに私たちにも起こる、イエス様を信じている者に起こるということなのであります。それでこのラザロの物語は2000年前のラザロにマルタとマリアに起こったというのではなくて、私たちにも起こることがあらかじめラザロを通して明らかにされたのであります。それからもう一つ44節、これ文字通り読みますとね、どういうことなんだろうかと思います。というのは、すると死んでいた人が、これラザロのことですけれどもね、死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。手と足を布で巻かれたまま出てきた。手足をぐるぐる巻きにされていたのであれば、ミノムシのようになってピュクピュクと出てきたということになるわけ。そうでなければ手と足をこう歩けるようにね、分けてこう包んでたってことになりますよ。どういうことなんだろうかなってこう考えてみますとね、不思議な、面白いんだかおかしいんだかってこう思いたくなります。それから顔は 覆いで包まれていた。顔も覆いで包まれたまま出てきたというわけです。これ、目のところだけぴょっとこう開けてちゃんと包んでたのかなって思うぐらいですよね。この記述というのは本当に不思議な書き方であります。で、何を意味しているんだろうか、何を言いたいんだろうかってこうちょっとこうここで止まってしまうんですよね、読んでますと。で、イエス様はほどいてやって行かせなさいとまで丁寧に言ってるんです。ほどいてやってちゃんと行かせてあげなさい。で、これヨハネ福音書をこう読んでいきますと、イエス様が死んで墓に葬られて3日目に復活いたしましたけれども、復活したイエス様の姿と比べるとですね、その意味がよく分かってまいります。これはヨハネ福音書の20章でありますが、イエス様が死んで葬られると、けれども20章の一節209ページでありますけれども、週の初めの日に朝早くマグダラのマリアが墓に行くと墓石が取り除けてあった。で、びっくりしてペテロのところへ行って知らせると。そうするとペテロがやってくると。で、墓の中へペテロがですね入っていくわけです。で、何を見たのか、20章の6節、続いてシモン・ペテロもついた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。天布が置いてあった。天布っていうのはこれ、イエス様の遺体を包んだ布ですよ。それは天布がちゃんと置いてあったわけ。しかし、そして7節、イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じところにはなく、離れたところに丸めてあった。イエス様の頭を包んでいた覆いは、天布と同じところには置いてなくて、離れたところに丸めてあった。なんでこの包帯のことをね、こんなに詳しく書くんだろうかと思いますけれども、ラザロの出来事と比べてみると、ラザロは巻かれたまま出てきたわけ。イエス様の復活はその天布をその場に置いて、顔を覆った布もその場に置いたままこれ出てきたわけです。で、包帯、まあ天布、これ死の象徴ですよ。死んだものを葬るために巻くわけ。で、それをイエス様は自ら脱ぎ捨てて、そして復活なさったのであります。イエス様は、私は自分の命を捨てることもできるし、その命を再び受けることもできるんだとおっしゃったことがあります。ご自分で命を捨て、ご自分でその命をなお受け取る。すなわち死をイエス様はご自分でこの無力になさって、で、死を脱ぎ捨てて復活なさったお方であります。それがイエス様の復活であります。ご自分で死を脱ぎ捨てて死に打ち勝って復活なさったのであります。ですから天布なんてものはそこの間に置いたままと書いてあるわけです。で、ラザロの場合はどうかと言いますと、ラザロはイエス様のように自分で命をね取った、自分で死を脱ぎ捨てたというのではなくて、イエス様によって墓から出てきたわけであります。自分の力で出てきたわけではないんですね。それで死そのものを なおやっぱりまとって出てきて、で人にイエス様がちゃんとほどいてあげなさいよって言ってほどかれて、でまあ自由になったわけであります。こう比べるとイエス様はラザロを呼び出すお方であります。でラザロは呼び出されて、そして墓から出てきたわけであります。でイエス様はその復活は本当に死そのものを克服して、死を脱ぎ捨てて、そして墓からよみがえられたのであります。でその点でラザロとイエス様のその復活の仕方はもう全然違っているわけであります。ですから私たちもイエス様に会ってイエス様を信じて、しっかり呼び出していただいた側なのであります。でイエス様であれば私たちを死からも呼び出すことのできるお方である、こう私たちは信じております。週報にも書きましたけれども、その佐藤博之先生がお亡くなりになりまして、私は秩父を高校3年生の時に卒業して、高校を卒業して東京に出てきましたけれども、エコタ教会で信仰生活しまして、その時エコタ教会の牧師が佐藤博之先生でいらっしゃいまして、葬儀に行ってきましたけれども、葬儀説教のテキストは先週のところ、私は復活であり命である、ここをテキストにして葬儀の説教がなされましたが、この復活の命に希望を置いて、で遺族の方たちは信仰生活を佐藤先生に続いてね、全うすることが何より大切なことだって、そういう結論でありました。本当にその通りであると思います。私たちはこのイエス様を信じている限り、ラザロに起こったことが私たちに起こる、イエス様に起こったことが必ず私たちにも起こると信じて、この地上の生涯を生きて、そして自分の死を受け入れて、で天に上げられていくのであります。お祈りをいたします。